ただいまから2021年2月14日主日礼拝を執り行ってまいります。前奏のうちに心を静めてまいりましょう。聖詩礼拝への招きの御言葉、ローマ人への手紙10章15節から17節をお読みいたします。どうぞお聞きください。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は、と書いてあるようにです。しかしすべての人が福音に従ったのではありません。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか、とイザヤは言っています。ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。開会の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、教会福音賛美歌46番、はじめにおられた神の御言葉を賛美いたしましょう。
はじめにおられた神の御言葉、星と月と日を作られた主よ、あなたの御声は全地を保つ。空と海と地は喜び歌う。イエスは救い主、世の作り主、御声は全地に響く。失われたもの救い出すため、天の御座を降り人となられた。御手を差し伸べて人を助けた。けれども十字架は耐え忍ばれた。イエスは救い主、世の作り主、御声は全地に響く。墓を打ち破り、死に勝利して、虜を引き連れ天に昇った。父の前に立ち、今も取りなし、国々の民を御国へ招く。 し、御声は全地に響く。
どうぞお座りください。司会者が礼拝のためにお祈りをお捧げいたします。愛と恵みに富んでおられます私たちの天のお父様、主の皆を心よりあがめ賛美申し上げます。今日もあなたの皆が天においてまた地においてあがめられますように、あなた様が私たち一人一人をこのところに集わせてくださり、あなた様を礼拝できるこの特権に預からせてくださっていることをありがとうございます。私たちはあなたを礼拝するにふさわしくなく、また滅びに向かうものでしたけれども、主の一方的な憐れみによって救い出してくださり、あなた様との関係をイエス・キリストによって関係を回復してくださったことをありがとうございます。神様、今週一週もあなた様により頼み生きていくことができますように、どうぞお導きください。今本日礼拝の中で御言葉を取り継がれます堀田牧師を主の霊によって清めてくださり、また導いてくださり、あなたの身思いをあなた様がお語りくださいますように、そして聞く私たち一人一人の心を開いてくださって、主の命の御言葉に今週一週も生き従っていくことができますように、どうぞお導きください。この礼拝をあなた様においだねをし、主イエス・キリストの皆を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。使徒信条を皆様とご一緒に告白いたしましょう。ピンクのファイルに使徒信条がありますので、こちらもご覧ください。使徒信条、私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はヤコブの手紙1章19節、新改訳2017版では459ページ、第3版では446ページになります。それではヤコブの手紙1章19節をお読みいたします。私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。牧会の祈りを堀田牧師にしていただき、その後聞くのに早くと題しまして説教をしていただきます。
牧会のお祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、あなたの皆をあがめます。主イエス様の恵み、 父なる神の大きな愛、ご聖霊の親しい交わりを心から感謝をいたします。今日まで私たちは自分の罪のために滅びないで生かされ愛されているのは奇跡的なことです。あなたの十字架の恵みと大きな愛を心から感謝をいたします。本日も素晴らしい神であるあなたを礼拝できる特権を感謝をいたします。7時10時半また各ご自宅での礼拝をそれぞれ祝福してください。迫害の中にある国々の礼拝を祝福し、全世界のクリスチャンを励ましてください。今入院されている方々、施設におられる方々、病の中におられる方々、看病されているご家族、試練の中におられる方々をお守りください。コロナウイルスが収束しますように。治療薬ワクチンがいよいよ投与されることが近くなってまいりましたが、全世界の方々に恩恵が与えられますように。医療従事者、介護従事者の方が守られますように。今感染が少しずつ抑えられていますが、ここで気を緩むことなく、政治家の方々もどうぞしっかりと感染防止に努めてくださいますように、皆さんをご家族を感染からお守りください。とどに感染防止と並行して経営をされている方、従業員の方々、音楽関係者の方々、非正規雇用の方々の経済ほか、いろんな職種の方をお守りください。政治の指導者たちが的確な感染防止の手を打ち続けることができますように。私たちの人生には悩み、課題、試練があります。三位一体の神がいつも共におられ、弱い私たちを支えお守りください。受験生の皆さんをお守りください。特に高校受験は今週ございます。どうぞ受験生の皆さんの健康を守り、見守られるご家族を支えてください。また大学受験のお子さんたちをお守りください。本日礼拝後の子どもステップを祝福してください。子どもステップを通して育てられている子どもたちが洗礼に預かっていることを感謝します。昨日の羊飼いにおいて田畑祐樹君の洗礼を承認しました。2月28日に洗礼が予定されていますが、どうぞ祐樹君を健康を守り、霊性を守り、信仰生活のスタートを切られることができるようにお守りください。教会の祝福となりますように。イエス様のように大人も子どもたちも共に励まし合う教会として成長させてください。また今週水曜日は奉仕の日でございます。どうぞ喜んで奉仕をし、街道をきれいにし、感染防止をしていくことができるように祝福してください。また今総会の準備中で、今日運営委員会がございますけれども、豊かに祝して3月の第3主日に総会がございますが、祝福してください。今年の4月に伝道師として就任招聘される平吹新学生とご家族を守り、必要が満たされ無事に卒業され、4月からのお働きを祝福してください。 次の世代を担うクリスチャンホームの子どもたちや青年たちを祝福してください。また若者伝道は一人の方のお働きによってできるものではなく、教会全体の祈りの支えによる教会の技として前進できますように。またご年配の方々の健康を守りくださり支えてください。本日御言葉から説教いたします私を十字架の血とご聖霊によって聖別し、奉仕を祝福してください。心を開いて説教を聞かれる会衆の皆さんに御言葉が心に届き、生きる希望と力を与えてください。本日の全世界の礼拝が祝福され、神様の皆が崇められますように、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。説教に入ります前に感謝を申し上げたいと思います。まずいつも私の説教の準備と牧会のために祈り支えてくださり感謝をいたします。早いもので去年の2月のちょうど1年前、私は氷の道滑ってこの右手を折りまして、ちょうど1年になりますが、やっとここまで良くなりました。感謝します。まだ指が曲がりませんけれども、ここまで痛みは取れましたことを感謝します。また私の妻の帯状疱疹のために祈ってくださり感謝です。だいぶ良くなりまして、今日からこの早朝礼拝から妻も参加できるようになり、心から感謝をいたします。では今日大切な御言葉を味わいましょう。聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにありなさいとありますけれども、聞くのに早くという意味を味わいたいと思います。この聞くのに早くという言葉は、噂話を耳を大きくして早く喜んで聞くことを全く意味しておりません。これは主の御言葉をよく聞くことをまず表します。信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての御言葉、聖書の御言葉を通して信仰が生まれるのですとあります。健全な信仰が養われるために、聖書の御言葉を心を開いて聞き続けましょう。人と交わる前に神に聞き、神と交わることは素晴らしいことです。真実な忠告に耳を傾けること、愚かな者は自分の道を正しいと思う、しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。聞くには早くということは、忠告を聞く耳があるという意味であります。マルさんとして他の人の悩みをよく聞き、相手の言葉だけではなく辛い気持ちに寄り添うことを表しています。主の御言葉にじっくり耳を傾けることは、最も主の心をお喜ばせします。有名な箇所、マルタには彼女にはマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていたと有名な箇所があります。私たちも毎朝毎週の礼拝で主の御言葉に聞き入るものとなれますように祈りましょう。愛のある忠告に耳を傾けることは幸いなことです。また他の人の話をよく聞き寄り添うことは、 その人への最高の愛であることを私は体験し続けています。よく聞き耳を傾け寄り添う人の存在は悩む方にとって大きな慰めであります。悩みを愛をもって聞くことは相手の人格を受け入れることを表します。キリストがあなた方を受け入れてくださったようにあなた方も互いに受け入れなさい。私たち人間は相手の方が自分自身を受け入れてくださっているかどうかを感じ取るものであります。主は私たちをまず受け入れてくださり、その後に主の姿に変え続けてくださる。この順番が大事です。すぐ人を変えようとなさいません。まず弱さのあるまま私たちを受け入れてくださり、その後にご聖霊によって変え続けてくださるのです。同じように人はまず人にも受け入れられて愛されて変えられていくということを覚えましょう。お明かしをさせていただきます。私は相談に来られる方があるときに祈りながら待ち聞きます。神は相手を支える愛として聞き寄り添うことで用いられることを体験してきました。私は大変な悩み事を電話や実際に教会に来て相談に来られる方の気持ちの理解をできるように祈ります。心で祈りながらその辛さに共感し、それは辛いですね、とっても悲しいですねと寄り添う愛を持って聞くように聖霊が促してくださるのであります。私は長い間の牧会の中で相手の悩みに耳を傾け、その方の人格を受け入れ寄り添うときに、じっと聞いて最後に祈って交わって終わりではなくて、その方にとってその後何人もの方から、先日は私の話を聞いてくださって本当に感謝します、支えられましたと言われたのです。私は本当に祈りながら聞くことしかできないものでありましたが、聖霊はその聞く器として相手の方にとって寄り添い耳を傾けることは大きな支えなのだということが分かりました。つい先日もとても深い悲しみを相談に来られた方がありまして、私はじっと寄り添い耳を傾けました。でもその時はその話の途中でも、ああ今日はこうやって堀田先生に話を聞いてもらってとても心が楽になりましたと言われました。まさにこの今日の箇所は私の人との関係の土台の御言葉です。聞くには早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさいという御言葉はなんと素晴らしいことかと経験しているものであります。語るには遅くに移ります。罪人である私たちの世界には聞く耳が不足しております。語る口が多すぎます。神は私たちに二つの耳を与え、口は一つ与えておられます。つまり 一つ語るためにはその前に2倍耳を傾けることが必要であることを教えられるのです。自分の口を見張る者は魂を守る、唇を大きく開く者には滅びが来るとあります。語るのに遅くとは、御言葉をよく聞く前に、また人の話をよく聞く前に、自分で早くしゃべりまくらないことを表します。どの教会でも、主の御前に静まる前に、自分勝手な意見を語り、譲らないとき、御言葉に示された御心は、教えられてしまうのであります。御言葉を取り違えて自分勝手に語ることもあります。また他の人の噂話や悪口駆け打ちを言ったり、そのような話題に乗ったりする罠から守られるように祈りましょう。聖書はおっしゃいます。人を抽象して回る者は秘密を漏らすが、霊が忠実な人はことを秘めるとあります。軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒すとあります。陰口を叩く者は親しい友を離れさせます。これは実際にありますね。陰口を叩く人は友達が離れていきます。ああこの方は自分と別れた後自分のことも悪く言う人なのだと私たちは察するからです。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってくださいと祈りましょう。私の心を悪に向けさせず、不法を行う者たちと共に悪い行いに携わらないようにしてくださいと祈りましょう。では正しい聞き方をに目を留めていきましょう。人と交わる、相談に乗るとき、その前に自分自身が主の前に静まりましょう。心と聞く耳と語る口を清め備えていただくように祈りましょう。聞く前にガンガン語るのではなくて、静かに相手の声に耳を傾けましょう。私たちは時々誤解しています。悩んでいる人が来られるときに、何とか励まさなくてはならないと焦りすぎて、かえってその励ましの言葉が相手を心を閉ざすことがあるのです。沈黙を恐れないことを学んでいきましょう。本当に悩んでいる方が話を途切らし、涙を流し、沈黙なさる時があります。その時私たちは沈黙を恐れて、何か上辺の言葉で何とか慰めようとしますが、そうする必要はありません。沈黙を恐れないで一緒に主に祈りながら沈黙してください。それは消極的なことではないのです。慰め主なる聖霊がその沈黙の中で相手の方にも聞く側の方にも働いてくださる大切な沈黙の主の臨在の時なのです。3番目に、何とか励まさなければと焦って語ることがないように祈りましょう。悩んでいる人に寄り添う耳を傾けることが最高の愛です。私たちも悩んでいる側に立つ時、どういう人のところに相談に行こうと思うでしょうか。それはガンガン励ます人のところではなくて、じっとまず耳を傾ける人のところに 相談に行くのではないでしょうか。インマヌエルの主、いつも共にいてくださる主は、悩んでいる人と聞く私たちに寄り添ってくださる方、耳を傾けてくださる方であります。悲しみ苦しむ人の言葉、響き、間、声の調子、沈黙、顔の表情、体の動き、姿勢、距離、息遣い、汗などには、言葉としての内容と感情、気持ち、意味があることをわきまえながら聞きましょう。皆さん、人の悩みは言葉だけではありません。その響き、間、声の調子、沈黙、顔の表情、体の動き、姿勢、距離、息遣い、汗、すべてを通して語りかけておられることに寄り添っていこうではありませんか。人は気持ちを受け止めてほしい、理解してほしいと願っておられることをわきまえましょう。語られる言葉の内容には理解できないこと、同意できないことがあります。神のくださる真の愛、思いやりは相手の言うことにすべて同意することではないことを覚えましょう。語られることすべてに同意し、一体かどうか、語る人と聞く人との間に主がおられるスペースがなくなるような関係、神が与えておられる健全な境界線を保ち、人格の区別がなくなることがないように祈りましょう。健全な自分がなくなり、相手と同じになることは相手を助けることではありません。健全な判断力、識別力がを保ちながら寄り添うことができるように祈りましょう。相手を正しく助けることができるように祈りましょう。真の事実は分かりませんのに、一緒に怒り、ある人を一緒に憎むようになるなら、その聞き方は真の益とはならないのです。では聞くときに、安易な同意、どうか、勝手な判断、勝手な評価、人間的な同情、つまり上から目線で相手を弱者と見ることを控えるように祈る人は幸いです。すべての同意ではなく、辛い気持ちを受け止める聞き方がとても大切です。大切な共感、共にいて相手の気持ちを受け止めてあげると同意は違います。主イエス様は、私たちが間違った祈りをするときも、同意はされなくても聞いてくださり、辛い気持ち、私たち自身を受け止めてくださるお方です。最高の聞き手はイエス様です。そして徐々に祈る私たちに間違いにも気づかせ、真実に近づかせてくださるのです。8番目、上に立って相手を見下げる同情ではなく、相手のところ、立場に降りていって、相手を理解しようとする人は幸いです。私は、理解という英語の言葉に感動したことがあります。もう皆さんご存知ですが、理解の英語はアンダースタンドです。つまり、アンダーとは下にという意味ですね。上に立ちながら聞く人は理解者となることはできません。しかしその人のアンダー、 その人のもとに立って寄り添う人は本当の理解者ですから、理解者にはあんだその人のもとにへりくだる必要があります。それが愛であります。イエス様こそ最高に高い天から降りて私たちより低い最も低い十字架にまでへりくだり、私たちの罪のために死に復活し、今は天に、そして私たちと共におられる神救い主、最高の理解者です。まさにアンダースタンド、私たちのもとに降りて低いところにいて、そして私たちと共に立ち支えてくださっているお方です。9番目に、私たちは神様ではありませんので、相手のことを完全に理解することはできないことを謙遜にわきまえつつ聞くことは大切です。ですから皆さん、あまり力んで聞き手にならないでください。全部を理解することは神様しかできないということをわきまえてへりくだりましょう。しかしその人の傍らにいることができる、共に泣くことができる、耳を傾けることが私たちの分であり、それが愛であることを覚えましょう。10番目、交わりの中で相手が正直に自分の悲しみ、辛さ、嘆きを分かち合ってくれたときに、静かに耳を傾けることをせず、すぐに口を開き、こうしたらいい、ああしたらいい、もっと頑張りなさいと言うなら、打ち明けた人はかえって惨めな気持ちになり、心を閉ざすのです。悲しみ、辛さ、弱さを打ち明けても、思いやりを持って耳を傾けてくれる交わりはとても幸いです。祈りましょう。11番目、秘密を守りましょう。他の人に言いふらさない、自分の口が守られるように祈りましょう。私の唇の戸を守ってください。ただし例外があります。ある人が自殺する可能性があるときには、信頼できる人の助けを求めましょう。どのようにしたらいいか専門家の意見も聞きましょう。愛と識別力を持ってその人の命を守られるように心がけましょう。最後ではなく4番目、他の人の痛みを聞いて寄り添う人、助ける側の人は自分も自分の重荷を話し、聞いてもらうことができる交わりを必要としています。相談に乗る側だけの人はかえって重荷で押しつぶされてしまいますから、自分も重荷を下ろせる人を神様と、そして神様が与えてくださる人を祈り求めてください。父子聖霊なる神は互いに愛し合い、交わりを持っておられる神であります。ちょっと水を飲ませていただきます。その神様に似せられて作られた私たち人間は、互いに語り合い、互いに聞き合う交わりの中で支えられ成長するように作られております。さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、すべてをご存知の神の前に静まり、憩いを得ましょう。主は憩いの水のほとりに伴われます。また神が備えられた人々との交わりも大切にしましょう。主にあって互いに支え合いますように。 ですから皆さん、いつも人から相談を受ける側の人は気をつけてください。自分が重荷で倒れてしまい病になることがありますから、自分も信頼できる人に相談を、神様と神様が備えてくださった方に相談できるように祈りましょう。最後に、語るのに遅くの意味を掘り下げましょう。私はここで感動しますのは、語るのに遅くとありますね。つまり語ってはならないとは書いてないんですね。語るのに遅くとは、語ってはならないという意味ではなく、この文脈からはまず急いで語るのではなく、よく耳を傾けることが先行して、相手の気持ちを受け止めなさい、関係づくりをしなさい、そして祈りながら必要なことを語りなさいという意味であります。語ることが先行すると、相手の心を閉ざしますから、まずは聞く人になるように祈りましょう。また心におられるご聖霊の助けをいただいて助言ができますように。ただし相手を支配する助言の仕方ではなく、相手の人が変えられたならば、神に祈られて自分で決断がご自分でおできになるように、別れた後も祈り続けましょう。まず主の御言葉を聞き、心が整えられ、人の悩みを聞き寄り添い、その後でご聖霊に頼って必要なことを語ることができますように祈りましょう。聖書はそのことをまとめて、エペソの4章29に素晴らしい御言葉があります。これをお読みして終わります。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ、次ですね、必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさいと語ってくださり感謝します。私たちは残念ながらこの逆を言ってしまいます。語るのに早く、聞くのに遅く、怒るのに早いものであります。どうぞ今日の御言葉を通して、私たちがまたこの御言葉を味わいながら、まず語る前に祈りながら、その人に寄り添う聞き方ができますように、そしてよく聞いて、ご聖霊の導きがあれば本当に必要なことをお語りすることができますように、そしてお互いに支え合っていくことができますように、尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。
応答の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、聖歌607番罪とがを祈おうを賛美いたしましょう。
した泣き果たす夜気落ちせずすべて打ち明け祭れ我らの弱き
どうぞお座りください。献金をいたします。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。献金は主の恵みに感謝をし御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を聖別し心を込めてお捧げいたしましょう。司会者が献金のためにお祈りを捧げいたします。天のお父様、主の御名をあがめます。御言葉をありがとうございます。聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさいとヤコブの手紙から御言葉をありがとうございます。主がまず弱さのある私たちを十字架の愛で受け入れてくださり、私たちを愛され、私たちを変えてくださったように、私たちもその愛を受け、人に寄り添い、耳を傾けていくことができますように、主の交わりを祝福してください。そして自分の思いが先行するのではなく、まず主の御言葉にいつも耳を傾けながら、主を愛し人を愛していくことができますように、弱い私たちをお導きください。天のお父様、日々主が私たちに必要を満たしてくださっていることを覚えてありがとうございます。今お捧げいたしましたこの献金をあなた様の御用のためにお使いくださいますように、このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。報告の時ですが、週報にあります教会活動のお知らせと教会関係者のニュースは各自ご確認くださいますようにとお願いいたします。報告の右下に記載されています大人と子どもの暗唱聖句を皆様とご一緒に一度お読みいたしたいと思います。 よろしいでしょうか。3、はい。私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。ヤコブの手紙1章19節、主の祈りを皆様とご一緒に、お祈りいたしましょう。ピンクのファイルにこちらも主の祈りがありますので、ご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。お立ちできる方はお立ちいただき、正栄教会福音賛美歌270番世をこぞりてを賛美し、その後堀田牧師に祝祷をしていただきます。
といたします。主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが集われたお一人お一人とご家族の上に、ホームページを聞いて礼拝されている方々とご家族の上に豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。これをもちまして2021年2月14日の礼拝を終わらせていただきます。ありがとうございました。